Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、空海 IT ニュース、9月23日です。皆さん、番じまして、みっさんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
眠たい月ちゃん、こんばんは。
うん、全然心配してくれ、みっちゃん、こんばんは。
心配って言われても寝れないのどうしようもないじゃん。
なるね。大丈夫かぐらい言うてもバチ当たらんと思うけど。
今朝言うたやん。
言うてないよ。
言うたよ。
冷たい人ですよ。
まあ、日中は過ごしやすい天気でしたけどね。
うん、うん、天気が良くなって、
うん、
やっと運動会も終わったみたいで。
ああ、小学校か。
うん、一安心ですわ。行かれんかったけどね。
まあ平日だからな。
うん、しかも給食だって言うけはーって言ったんだけど。
親は結局どうしたんだろう。
時ポツンとお弁当食べたり家に帰ったり、近くの人は。
ああ、まあそういうことか。
うん、
それも味気ないよな。
ちょっとかわいそうね。やっつけ仕事みたいになっとるなと思って。
だから学校的にはもし雨が降ったら授業するつもりだったんだろうな。給食があるってことは。
そうだね。
で、あの運動会って前もって平日とかだと給食ない状態にしてしとくじゃん。
なんかだけそこがちゃんとできてなかったんだと思うけど。あの給食センターってそういうとこめんどくさいよね。
う
ち小学校の時給食センターじゃなかったっけね。
ああ、うちも学校で作ってた記憶あるな。
だっけ、なんかよくわからんんだけどな。
学校にあの給食室かなんかがあって、
うん、あったあった。
給食室のおばちゃんが3人ぐらいでなんか作ってた記憶ある。そうそう。
で、雨が突然降った日はみんなで給食室行って、うん、あの食パンが入っとる大きなあの透明の袋をもらって、それに、うん、それをカッパの代わりにして帰ったよ。で、パンの匂いがするんよ、いい匂いが。それ匂いをクンクン嗅ぎながら帰った記憶がある。
家帰ってからもう当分パンの匂いが取れんのだね。
うん、いい思い出ですよ。
そう、あいつから給食センターになったんだろうな。でも小学校途中から給食センターに僕なったような記憶があるけどな。
僕転校したでしょ、だって。
うん、大阪の小学校はもう最初から給食センターだったんですよ。
うん、都会はそうでしょうね。
うん、
あれは田舎ならではだろうっけ。
そうそうそうそう。だから6年生卒業するときにはもう確か給食センターのトラックが運んでた記憶がある。
うん、
ちょうど我々の年代が狭間というか切れ目というか給食センターブームだったのかもしれないね。
ブーム。
学校でここにやらずに一箇所でやるという。多分それこそ 出雲なら出雲一斉にドンってやらなきゃダメですだろうしね、給食センター作るってことになると、
うん
うん、今日ですね朝の9時台風17号ちゃんが生まれましたよ。
ちゃんとか言わんでくれる
名前がねメイギーちゃんですよ。
ちゃんとか言わんでくれる。
メイギーくん、
そのくんとかちゃんとかつけんでいいでしょ
メイギ
ー可愛くない。
これ韓国の言葉で魚って意味らしいですけどね。メイギー、マリアナ諸島近海で発生して今後発達しながら西北西に進んで来週前半に沖縄の南に到達する予定ということだそうですよ。
うーん、
で現在は中心気圧1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで時速25キロで、西寄りに進んでますということで、今んとこ出てる予報は前回の16号とほぼ同じコース、
今とこ地区で。
ただですね今回は、高気圧が西に勢力、西側に大きな高気圧があるらしいんで、あまり北上はしないかもって感じですね。だから前回はあの太平洋側へずっと入っていったじゃん、
うん、
もし曲がってくるとしても今回は日本海側へ来るかもしれない。
こっち、
うん、曲がったらね、そこまで曲がらずに韓国の方へ行く可能性もあるけどね、今のところまだはっきりしたその辺はコース的には出てきてないね、
うん、
で沖縄に近づくのが26日ぐらいかな、
月曜日、
月曜日火曜日、一応今のところ26日の15時の予報ってのが出てるけども、この時点で955ヘクトパスカルぐらいまで勢力を増すみたいですね。だんだんまあ勢力は強まって上がってくるという形みたいですよ。まあ、今月6個目ですからね台風。
多いですね。
多い。まあでも先月7個できてますからね。
うーん、
ただ平年と比べるとやっぱり多めって感じですね。
うーん、
過去のデータで9月の台風の発生数は平均で 4.8 なんでね、それが今回の17号で6個目ということなんで、まあ多めっちゃ多めで、9月も平年を上回る発生数が予想されていると。台風三昧がしばらく続きそうですよ。8月も多かったで、9月もまあ平年を上回ってるということで、10月はまだ出てない予報が。でもまあこの分だと多分平年並みか平年よりも多めっていう感じじゃないのかなって気がしますけどね。
うん、
ということで、まあ17号くんあんまり日本に近づかないでねって感じだね。はい、それでは今日の出雲弁いきたいと思いますよ。
はい、
今日の出雲弁はシータンです。
布団を敷くってこと？
うん、これは食べ物、食べ物、食べられない食べ物。
何食べられない食べ物
あの果物の芯、
はあ、
リンゴとか梨の真ん中のとこ種があって硬くてちょっと甘みがないとこあるじゃない。
うん、
あれをシータンって言うんですよ。梨のシータンは食わえんっていうね、梨の芯は食べられないよっていう風なね使い方しますけどね。
うん、余ってもあまり使わんでしょ。
使う頻度はそんなにないかな。
もうちょっと使うこと言うたら
使うこと言っても使わないでしょ。
使わんけどね。
いや、ぼちぼちネタが切れてきてるのよ。
もうやめたら、10月になったら。
10月からは、鳥取弁講座にするか。
いや、そう、覚えてないもん。
頭ひねり出せ。はい。ということで、今日の出雲弁は、シータンを紹介しました。それでは本編いきたいと思います。
はーい、ごめんね、今日はちょっと鈍いな、
ソラミアイディニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんって、おかしな二人でさ。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。ボイジャーのゴールデンレコードキックスターターに登場という記事が上がってました。ボイジャー1号と2号があって、どちらも太陽系からだんだんだんだん離れて宇宙の彼方へ飛んでいってますけどね。これにゴールデンレコードが載ってるのをスキちゃんは知ってますか？
ゴールデンレコードって何？
金で作ったレコード。
あ、音楽聴くレコードってこと？
音楽も入ってるし、日本じゃないや世界中各国の言葉が録音されてるのと、あとそのレコード盤の裏側にはそのボイジャーの宇宙船の大きさと人間の大きさをこう比較するための絵が描いてあったりするんですけど、学校の授業とかでこれ見たことない？教科書とかに載ってたと思うんだけどな。
できない、できないじゃない、知らない。
知らない、
うん、
まあそのゴールデンレコードっていうのを載せて、宇宙の旅を続けてるんですけどね、
うん、
いつの時代か宇宙人がこのボイジャーを見つけて、そこの中のこのレコードを見つけて、再生してくれることを祈りながら。
あ、そういうものなの？
そうそうそう、宇宙人に向けたメッセージなんですよ。ただ宇宙人がレコード再生できるかどうか知らないけどね。
うん、
今の時代だったらそれこそブルーレイとか DVD で作ってるんだろうけども、当時ですからレコードなんですよ、
うん、
でこれのレプリカをキックスターターでお金集めて販売しようというプロジェクトが立ち上がってるんですよ。
へ
ー。でこれ記事を見る限りはすでに目標額を大きく上回ってますと。98ドルでこのゴールデンディスク手に入れられるそうですよ。
1万円ぐらい？
そうだね、日本円にすると。
実際に音も出るってこと？レプリカ。
あ、もちろん音も出ると思いますよ。キックスターターを見ると、あれ、これはキックスターター向けのリンクじゃないのかな。ウィキとかで検索すると出てくるかな。そのレコードに録音されてる内容が確か書いてあったような気がするんだけどね、
うん、
こういう内容が録音されてますよっていうのが。クラウドファンディングでレプリカを作ろうということでね。
知らない。
目標額が19万8000ドル に対して358,764ドル集まってる。あとまだ27日残ってますけどね。
余裕だね。
余裕ですよ。10ドルから寄付はできるんだけど、ゴールデンディスクを手に入れるためには、あ、そのレプリカを手に入れるためには98ドル最低必要ということだね。
いろいろ入ってんだね。
うん。
クラシックとか、
そうそう、
モールス信号とか、
うん、
カーター大統領の言葉とか、
うん。でこのレプリカは結構綺麗な化粧箱に入ったものみたいですね、どうも。
うーん、
うーん、なかなか夢のあるキックスターターですね、これ。
欲しいね。
ああ、ちょっと欲しいかなって気はするな、
うん、言うと思った。
これボイジャー打ち上げ40周年記念としてどうも作られてるのかな。だから40年前に打ち上げたんだろうな。
まだ生まれてないね。
生まれてるよ。ボイジャーゴールデンレコード40th anniversary edition って書いてあるね。タイトルがキックスターターの。はい、ということで興味がある方は手に入れてみてはいかがでしょうか。送料がどれぐらいかかるかな、ちょっと分かんないですけどね。はい、それではここからは空海ポケモンニュースいきたいと思いますよ。
はい、
こちらがタチラボさんの方にあった記事です。次回アップデートの内容が判明、ポケモンを捕獲した場所表示機能が追加という記事が上がってました。
へ
え。これは噂話ではなくて、ナイアンティックの公式アカウントが、つぶやいてるそうなんでね、
うん、
間違いないと思います。それによると次回アップデートで iOS 版はバージョン 1.9.0、 Android 版は 0.39.0 となり、以下の内容が含まれるということで、ポケモンを捕まえた場所を記録できるようになりました。どの地域で捕まえたのか、手持ちのポケモンをタップして下にスクロールすると表示されます。そして2つ目がポケモン GO プラスとお香ということで、お香の効果で引き寄せられたポケモンにもポケモン GO プラスは反応して通知するようになりましたということで、逆に言うと今はお香帯って寄ってきたポケモンは捕まえられないってことなんだろうな。
っていうかこれ自分が捕まえた場所？
そうです。
あ、なんだ、なんか人がこれ、あの今それこそ話題になってるけど、お台場、人が捕まえたいうのが分かったの。
あ、それはあのナイアンティック自身があの禁止してますからね。
そうなんだ。
うん、それは載せないってことみたいですよ。あとその他のバグ修正ということなんですけどね。
でも他のアプリがやっとるのに。
うん、だからあれは基本的にはダメなんですよ。
でもすごい使ってる人がいっぱいおるってことでしょ、あの人が集まるってことは。
まあね、うん、確かにそれはあるけどね。で、まあ、今回のアップデートでは、海外でテストが行われていた近くのポケモン機能や噂となっているポケモン交換機能などは含まれていないようですということですね。
何だろうな。
あんまり今回のこの次回のアップデートの内容っていうのは魅力的じゃないよな。どこで捕まえたかが見れるって言われてもな、飴玉にしちゃったらもう見えなくなっちゃうわけでしょ。
んだけレアなポケモン。
うん、まあね、レアなポケモンどこで捕まえたかっていうデータが残せるってことですね。はい、そしてもう一つポケモン絡みのニュースですけども、こちらは新ネットジャパンにあった記事です。ポケモン GO を快適に iPhone とモバイルバッテリーを収納できる 防滴仕様の自転車ホルダーという記事が上がってました。フォースメディアという会社が、9月23日スマートフォンとモバイルバッテリーをまとめて収納できる防滴防塵対応のスマホ&モバイルバッテリーホルダー、名前が自転車で GO を9月下旬に発売すると発表しました。実売想定価格は税別3480円ということですね。
ポケモン GO と電車で GO を
掛け合わせてるな、うん。この製品は iPhone などのスマートフォンとモバイルバッテリーをまとめて収納充電できるホルダーです。自転車などに取り付けられバッテリーを多く消費するナビゲーションアプリやGPS を利用したポケモン GO などのゲームアプリに最適ということはそうですね。まあ防水防塵があるんでね、外でも使えるよということですね。で、使えるスマートフォンは iPhone7、7 Plus、iPhone SE、iPhone 6、6S、それから
また iPhone6 が出てる、
6が出てるね。これ多分6プラスだろうな。
あ、
そして 6S プラス、 iPhone5、 iPhone5S、 iPhone5C、 または幅 80mm× 高さ 160mm 以下のスマートフォンということだそうですね。まあとりあえず iPhone はどれでも入るよと。ただ入るよはいいんだけど、これバッテリーはこっちで用意しなきゃいけないわけですよね。バッテリーを内蔵したケースじゃないよねこれ、
うん。
バッテリーとスマートフォンが入れられるってことは、そのバッテリーの大きさどっかに書いてないと
思うんじゃない？書いてあるよ。
え？バッテリーの大きさ。
その続きに。
あ、本当だ。対応するモバイルバッテリーのサイズは最大約幅95mm。うん、最大幅約だよね。うん、最大幅約 95mm× 高さ 200mm× 厚さ 23mm ということで、これに入るバッテリーはどんなのかな。厚さ 23mm、
2.3cm、
2.3mm。 スキちゃんが持ってるでっかいやつは
今から測ります。アンカーのあの1万 何ミリアンペアのやつは、
うん、
最大幅が 9.5。
おギリだね。
で横幅が 7.5。あ、ダメじゃん。
ん？横幅？いや、あ、え？
9.5。
一番長いとこがいくら？
9.5。
9.5mm？
9.5mm で横幅、その横短い方の幅が 7.5。
うん、厚さが？
厚さは2。
あ、ここで入るじゃない。
入らんわね。
なんで？
見てみんさいや。最大幅は
長辺が 200mm 前だよ。20センチ前だよ。
あ、
それで幅が 9.5 センチだよ。
ごめん。
厚さが 2.3 だからそれ入るよ。
2センチかと思った。入るじゃん。これが入るんだったらほとんど入るよ。
そうだね。その1万ミリアンペアはいけるということですね。まあそれよりも容量が小さければ変な格好してない限りは入るってことだね。
うん、入るよこれ。
うん。
でも結構入るよ。じゃあ。
そうだね。
まあプラスが入るんだっけ。でもごっついな。そしたら
厚さは結構これ写真見る限りはあるよな。
本当だね。
でもこれ写真があるんだけどファスナーで留めてるよね。
うん、
水入ってこないのかなこれ。
無効的だもん。
うん、お風呂にも使えるんじゃない。
うん、使えるかもね。
無効的なら、まあつけちゃまずいかもしれんけど、お風呂に入りながら音楽聴くってのはありかもしれないね。
うん。
まあ値段が3480円だから、まあがっつりした防水ケースに比べれば安いだろうね。
そうなの。
あの本当に防水用のケースってもっと高いはずよ。それこそあの水の中につけても大丈夫とか、海に潜って撮影できるとかっていうようなやつはね。
そうなんだね。
うん。はい、まああの自転車で GO という名前ですが、自転車に限らずいろんなとこで使えそうですね。
うん、
はい、それではここからは iPhone7 ネタをいきたいと思いますが、気になるキナーさんの方にあった記事です。 iPhone7 Plus、 一部のユーザーで通話音質が悪くなる不具合が報告されている模様ということで、なんか7と7 Plus 不具合が結構出てるね。
うん、
大丈夫ですかね。元記事はアップルインサイダーさんの記事ですけども、iPhone7 および7 Plus の一部ユーザーから通話音の音質が悪くなる不具合が報告されているということだそうです。主に iPhone7 Plus で発生しているようで、通話相手の声が遠くに聞こえるなど、声が聞き取りにくくなったり、声がエコーして聞こえるそうですということだそうですね。でこれ気になる気になるさんの方でも、まあ、実験をしてるみたいですけども、6から7に機種変更した人に電話をかけると声がこもって聞こえるような感じになり、マイク部分を塞いでいるのかどうかを確認したところ、特にそういうことはなく、同じような事例に複数回遭遇していますと。なんか7問題抱えてる。
だんだん良くなっていくんかな。
まあソフトウェアで改善ができるならね、バージョンアップでなんとかなっていくんでしょうけども、ハードウェア的な問題になるとそう簡単にはいかないのかなって気がしますよね。なんかヒューヒューノイズが出るっていう話もあるしね、負荷をかけると、うん、なんかいかにも中でファンが回ってるんじゃないかっていう音がするらしいですよ。実はファンが入ってんじゃねえの。
それもどうなの。
そうだよな。まあちなみに私の iPhone7 Plus は未だ来ませんけどね。
うん、そうだね。
はい、それでは次はキナキナさんの方にあった記事です。アップルの未発表製品の FCC の認証を通過、未発表製品が FCC の認証を通過、新型アップル TV はてなという記事が上がってますね。元記事はアップルインサイダーさんの記事ですけども、FCC アメリカ連邦通信委員会が公開した資料から、アップルが近い将来に謎の新製品を投入することが予想できる情報が明らかになりましたということはそうですね。公開された資料から、そのデバイスのモデルナンバーは A1844 となっており、現在どの製品にも使用されていないナンバーになり、ラベルから推測される本体サイズやネジ位置が Apple TV 第4世代に似ているそうですと。でこのデバイスの電源ユニットの使用が100から700ミリアンペアの 5.5 ボルトから 13.2 ボルトとなっており、現行の Apple TV 第4世代の電源ユニットとは少し異なっているようですと。さらに Bluetooth と NFC のテストが行われているものの、 Wi-Fi に関するテストは実施されていないとのこと。このデバイスが Apple TV の新型モデルなのか、それとも全く新しい製品なのかは不明ですが、何らかの新製品を準備していることだけは確かなようですと。なんだろう、
テレビ、
普通のテレビ。
うん、
普通でも、うん、普通のテレビなら100から220ボルトじゃない多分。電源が 5.5 ボルトから 13.2 ボルトってことは、バッ でもバッテリー、なんだろう、 Wi-Fi は乗ってないけども Bluetooth と NFC が乗ってる。
NFC ってチャリン？
ああ、そうそうそうお財布携帯機能。
じゃあ持って歩くもんってこと？
かな、なんだろうね。でも Apple TV なら Wi-Fi 繋がないとダメなんじゃない？ Bluetooth では、なんか全く新しいもの？
なんでしょうね。
なんでしょうね。謎ですね。まあ FCC の認証が通ってるってことは、これからもうこれすでに製品になっていくんでしょうね。日本でいう技的マークが通ったってことなんでね。さあ果たして何が出てくるのか。はい、それでは次はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、アップルウォッチエルメスシリーズ2を販売開始ということで、普通のアップルウォッチのシリーズ1とシリーズ2に関しては iPhone7 と同じ日に発売が開始されてましたけども、エルメスモデルの方、こちらのシリーズ2が今日から発売が始まってますということですね。ダブルバックルカフト、シンプルトゥールディープロイアントバックルという新しいバンドとの組み合わせが追加されていますと。なおエルメスオレンジのスポーツバンドも同梱されます。え、バンドが2つついてくるってこと？
スポーツバンドが、
スポーツバンドと革バンドと2つ入ってるってことだね。
使い分けられるのね。
おしゃれに行きたいときは革のバンドにして、スポーツするときにはスポーツバンドにすると。
あ、このダブルバックとかおしゃれだな。
でもこれ2つ止めなきゃいけないってことだよね、このダブルバックルって。
ん？
金具を、留め具が2つあるってことよね、これ。
そうなんかな。
めんどくさくね。
そんなこと言ってたらおしゃれはできませんけどね。
おしゃれか。
みつさんには程遠い言葉ですけど、いいですよ。おしゃれだよ、これ。これいいな。これでいいよ。
あ、スポーツバンドって、あの普通のスポーツバンドがついてくるんだ、オレンジ色の。
まあちょっとこれ、あの普段使いっていうか、そのスポーツにはできんもんね、こんなおしゃれな。
あ、まあ革バンドは汗かくとね、
だっけ、汗かいてもいい時にはそっちに変えるんだ。
そういうことだわね。今までのエルメスモデルもそうなってたのかな。
いや、それは
もしかしたら今回始めたかもしれないね。あ、今回というかこのシリーズ2から、
うん、
スポーツバンドがついてくるのかもしれないですね。
高いのな。
お値段は、お値段はダブルバックルが、
あ、本当だ、2つ留め金は、留め金じゃない、留め具は
でしょ、ね、ダブルバックルは74,800円。
え、
そのびっくりしたお値段じゃないんじゃない？あ、待って、
何見てんの、違うよ、これは15万だよ。
これはバンドだけだった。ダブルバックルのバンドだけが74,800円だった。
これだって38ミリで153,800円の税別。
そうだね。あ、ということはあれか、エディションモデルよりも高いってこと。
まあそうね、スケちゃんはお目が高いね。一番高いじゃん、これエルメスの中で。
ダブルバックル？
うん。さっきのあなたがトゥールトゥールって言わんかったやつより高いよ。
言うてみ？
え？
言ってみ。
何を？
そのトゥールなんとかって。
待って、記事に戻って。ね。
うん。
シンプルトゥールディプロイアントバックル。
どういう意味？
シンプルなトゥールディーなプライプロイアントなバックルってこと
そういうことだね。あ、結構いいお値段しますね。
エルメスだな。あ、でもこれいいな。15万か。15万ってことは昨日私が欲しいって言ったディノスのあのブルブルブルブルの方が安いってことか。
ブルブルブルはいくらする？
うん、定価で12万。
あ、
の2万円引き。どっちにしようかな。
どっちにする、
まあ、時計はなくても生きていけるかな。いやでもこれいいな。いや私ごめん、三谷とかアップルウォッチしてる人に大変申し訳ないけど、そんなに魅力を感じてなかったけど、これ見て今初めてアップルウォッチが欲しいと思いました。
それスケちゃんが欲しいのはバンドの方だろ。
うん、でもこれいいじゃん。だバンドの方だろって言われても全体的にいいじゃん。これいいな。クリスマスこれでいいよ。
サンタさんに頼んどき。
どこのサンタさんに頼む？
うん、どこ、フィンランドかあっちの方の。
お金持ってるサンタさんに。
うん、サンタさんはお金じゃないわね、夢だわね。
ないよ。意味ない。
リスナーの皆さん、スキちゃん欲しいって。
いい、お金持ってるサンタさんに頼む。
はい、それでは次はタッチラボさんの方にあった記事です。 Apple iOS 10.1 パブリックベータ1を配信という記事が上がってました。開発者向けには昨日リリースされてたんですけども、パブリックベータ、あの一般の人も参加できるベータテスト用に10.1 がリリースされましたということはそうですね。まあ、今回のこの 10.1 は主に iPhone7 Plus をお持ちの方のためのバージョンアップだと思いますけどね。デュアルカメラを活用した、被写界深度エフェクト、ポートレート撮影モードというのが実装されていますということなんで、これをテストしてくださいということなんでしょうけどね。まあ7とかそれよりも古い機種をお持ちの方は無理して上げてみる必要はないのかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですが、こちらキナキナさんの方にあった記事です。アップル韓国のソウルに同国初の直営店をオープンかという記事が上がってました。今まで韓国にアップルストアなかったんだね。
そうみたいよね。
今回どうも初めて韓国のソウルに、できるんじゃないかということはそうですね。ソウル市江南区、江南区で合ってんのかな、新明道。
本当？
新明道はこれ合ってると思う。そこにある、街路樹通りの3区画の土地の賃貸契約を結んでいると、契約期間は2016年3月1日から2036年2月29日まで。20年契約だね。この街路樹通りは韓国内外のファッションブランドの大型店舗や、ステッカーステキセレクトショップ、ステキなだよな、ステキなあとカフェレストランが立ち並んだ地区でアップルが契約した時に2階から3階建てのアップルストアが建てられるものと見られていますということで、これから建てるんだね、アップルストアを。だからオープンはまだもうちょっと先の話になりそうだね。
これ新明道じゃないでしょ。
なんて読むの？
道がないところで審査って書いてあるよ。
審査？
審査って読むみたい。
いやいや、それ3つなけな。
うん、いや、あれで調べたけど、審査って出てくるんですけどさ。
読み方がわかんないな、
うん、今読み方探してるんだけど、動画つかんで審査っていうのが結構出てきてるんだけど、
韓国の作曲家の名前、音楽プロデューサー、本名はイ・ホヤン。読み方がなんて読めばいいのかな。
あの江南区はカンナムで、シンサドン。
おお、シンサドン、
なんかポケモンの名前みたい。カンナム区のシンサドン。
カンナム、カンナム、なんか聞いたことあるな。カンナムスタイル、
何ですかそれ。
っていうなんか踊りがあったじゃん、去年ぐらい。なんか流行らなかったっけ、韓国で。
知らん。どんな踊り。
こんな踊り。見えねえだろって。
ちょっとそこだけ動画貼り付けてみなさいよ、シーサ
ー。あの検索してみてください。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。楽天 iOS 10のコールキットに対応した VOIP アプリ Viber 6.3.3 をリリースということで、楽天が iPhone、iPad 用無料通話&コミュニケーションアプリの Viber 6.3.3 を、無料配布を始めていますと。
バイバーって楽天なの？
みたいだね、どうも。iOS 10のコールキットに対応していますということで、このコールキットが一体何者なのかと思ってね、ちょっとこの記事引っ張ってきたんですけども、連絡先にある発信ボタンを長押しすると電話の下にバイバーが表示され、バイバーアプリから発信が簡単に行えるようになるということで、これ電話帳っていうんかやな、ね、iPhone は連絡帳だっけ。
連絡帳
の中にこのバイバーの ID を入れとくと、電話をかける画面でこのバイバーが選択できる。
へ
ー、だからでもこれがコールキットっていう機能じゃないのかな。だからもしも対応してくれればスカイプとかそういうのも連絡帳から直接発信ができるようになるのかもしれないな。
本当だね。
コールキットなんてなんか初めて聞いたよな。アップルの発表会でもコールキットなんていう名前出てきた記憶はないんだけど。
アップルによるフレームワークの一つで、iOS アプリで VOIP に対応し、VOIP 通話をロック画面に直接表示できるようにします。VOIP 通話は履歴とよく使う項目に追加でき、消音と割り込み通話に対応しています。
へ
ー、コールキットには着信ブロックと発信者番号通知に対応する機能拡張も含まれています。詳しくは iOS のデベロッペア、
デベロッペア、
お散
歩さんはデベロッペア、
iOS のデベロッペアウェブサイトを参照してください。だって
なんかデベロッパーさんをバカにしてるように聞こえるんですけど、
これ便利だけでも今まで調べるがなかったけど、本当調べるでちゃんと出るね。そうやって、
そういうことだね、
うん、便利便利。
へえ、iOS 10にはこんな機能もついてたのね、
コールキット。
うん、まああの先ほど言いましたスカイプがこれ対応してくれると便利だし、あとまあ VOIP だから050プラスとか050プラスとか、
ちゃんとしたプロスって何、
プラス050プラスとかね、そういうのが対応すると非常に便利になるんでしょうね。
電話につけられる、どうやってつけるの、うん、連絡先で、
多分連絡先の中でなんか設定をするような形になるんじゃないのかなと思いますけどね。 具体的にどういう使い方をするかが今一つまだ分かってないですけどね。
練習
なんか出てくる？
メールん？
連絡先ですでに登録しているもの？
どうやって使うの？今なんて説明した？あ、そうそうそう、この長押しする電話のマークを長押しする、
うん、
よく使う項目の、あ、電話かけちゃった、ちょっと待ってこれ誰？
は？
これ誰？
誰ってスキちゃんが自分のとこに入れてんじゃねえの？
うん、誰か出てん、電話番号でよく使う項目ってあるけど、あ、これ3つあんの前の電話番号だ。
あ、そうなの。
消そう。
うん。どこへ登録するの？連絡先をリンクとかかな、もしかして。あ、違うな。これはグループを作るときのあれか。どうやって追加するかが分かんないね。電話番号追加とかそういうあれなのかな。でもないね。分かんない。
これで発信のところなんかちょっとよく使う項目、あ、よく使う項目を追加するでしょ。
わからない。あとでちょっと調べてみましょう。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。 MacOS X Sierra のインストール USB メモリー作成方法ということで、これ新しいバージョンの MacOS が出るたびに記事としては上がってくるんですけども、まあ、今回も、やり方の説明が上がってます。あの緊急の時に使えるまあ、インストールディスクですよね。これの作成方法が、紹介されてますんで、作りたいという方はね、USB メモリー 8GB 以上のものを用意して、作成してみてください。はい、それでは次のニュースですが、これでよかったかいな、これでですね、気になるキナさんの方にあった記事です。アップル今週のアプリとして AG ドライブを無料配信中ということで、このアプリは F ゾーンのような未来を舞台にしたレースゲームとなっていますと。通常480円ですが、今日から1週間無料でダウンロードできますということで、レースゲーム、あ、車じゃなくてなんか飛行機っぽいよな、
うん、
なんか決められたコースを飛んでいってスピードを競うんじゃないかなと思いますけどね。
なんか男の子が好きそうな、
そうだね。はい、気になる方はダウンロードしてみていただきたいと思いますが、多分これ容量でかいんだろうな。
AG ドライブ、
うん、結構グラフィックが綺麗じゃない。
うん、
多分何百メガというかいうサイズがありそうな気がするな。
AG ドライブはね、
サイズ的には540メガバイト。はい。ということですね。Wi-Fi の環境下でダウンロードしてください。
本当なんかリアルな感じだ。あの綺麗だね。
うん。
ちょっとこれ落とそうかね。いやできるかな。
落としてみてください。
はーい。
はい、それでは次のニュースですけど、こちらシーネットジャパンにあった記事です。アメリカヤフー5億件超えのユーザー情報が流出という記事が上がってまして、これ今日お昼の NHK ニュースでも流れてましたね。ただこれ2年も前の話なんですよね。アメリカヤフーはアメリカ時間9月22日、2014年に受けたハッキング攻撃で少なくとも5億件のユーザー情報が流出したことを明らかにしました。流出した情報には氏名、電子メールアドレス、電話番号、生年月日、暗号化されたパスワードに加え秘密の質問と答えも一緒に含まれているということで、これまでで最大規模の情報流出ですと。 いうことで2年間も公開しなかったとヤフーは。ダメじゃんって感じですよね。
これアメリカだけ？
アメリカのヤフーです。日本のヤフーの情報は問題ないですけどね。でも5億件ですよ。
なんか5億件って意味がわからん。
まあ、日本人は直接影響は出ないと思いますけどもね。
ヤフーって大元は日本？
いや、アメリカですよ。
アメリカなんだ。
うん、アメリカが大元です。はい、それでは次のニュースはこちら、インターネットウォッチにあった記事です。今日が最後のチャンス、アマゾンプライムビデオで邦画など多数の作品が9月23日で配信終了ということで、この空海をアップロードした時にはすでに終わってると思うんですけども、今日をもってアマゾンプライムでまあ見れる無料のビデオ映画、うん、日本作品がね一気に消えるそうです。これはですね、アマゾンプライムビデオにこの日本の映画が上がったのがちょうど1年前らしいんですよ、
うん、
で契約がどうも1年という映画が今日をもって見れなくなりますということでね、まあ、結構古い映画が多いのかな、鈴木清純監督とかね、小津安二郎監督とか五社秀夫さん、市川さん、深作さん、今村さんとかね、結構有名どこの監督の映画が見れなくなりますね。大林さんとか黒沢清、山田洋次さんとかね、邦画がドドドドドッと見れなくなりますと。で同時に洋画もね、何件かって結構な数見れなくなるということですんで、これを聞いた時にはもうすでに手遅れなんですけども、見ようと思ってた映画あれ見えなくなったぞっていう場合は配信が終了したものと思っていただきたいと思います。まあ、新たに契約して新しい作品が出てくるかもしれませんけどね。はい、それでは最後のニュースですが、こちらすきちゃんが用意してくれたニュースですんで紹介してください。
すいません、 IT ニュースじゃないですけど、
はい、
はい、J キャストテレビウォッチっていうところの記事なんかな。ヒョウ柄といえば大阪みたいな。
大阪のおばちゃん。
大阪のおばちゃん、あのヒョウ柄着てカバンの中には飴とみかん。
飴ちゃんが。
飴ちゃん食べる。私今日まさに会社で今年入った新人の男の子にガセキショテケ。どうした？飴ちゃん食べるか？とかって言ってたんですけどね。ヒョウ柄といえば、まあ、大阪のおばさん、なにわのおばはんというふうに、まあ、イメージがあったんですけれども、
うん、
ファッション通販の ZOZO タウンって聞いたことはあると思うんですけどね。
アプリもあるよな、確か。うん、
ここが、年間購入額から都道府県のランキングを出したそうです。
うん。
したところ、なんと1位は大阪ではなかったという。
ヒョウ柄の、まあ、服とか、
そうそうそうそう、
カバンとかってことですよね。
うん、そうそう、ヒョウ柄のね、
うん、
あのグッズ、まあ、服とかを買った一番多かった都道府県は埼玉県だったっていう
話。埼玉にヒョウ柄ってあんまし結びつかないよな。
だったそうなんですよ。まあ、ドドダウンで結構若い人の、うん、
そうだよな、
あれなんですけどね。
うん、
で、まあ、この結果が出て埼玉で本当にヒョウ柄が売れているのかっていうことで、この記事を書いた人が埼玉の大宮駅前へ行ってみたそうなんですよ、
うん、
そしたらいたいたっている
んだ
ジャケットの下にヒョウ柄の T シャツ、スカート、リュックサック、傘もヒョウ柄、バッグの中を見せてもらうと鏡やポーチにもヒョウ柄。
あ、これ一人の女性がこれだけ身につけてたりとかね。
しかも63歳の方なんですけれども、 ヒョウ柄は元気がない時に元気がもらえるっていうことで身につけてらっしゃるとか、でね、ダイヤモンドユカイさんっておるじゃんの、
うんうん、ロックスターの、うん、
あの人も埼玉らしいんですけどね。
はあ、確かにヒョウ柄だね。
あの人40年前ぐらいから着てるそうなんですけどね、
うん、
あのステージで勝負するときはヒョウ柄でスリムにもなる、太ってる人が着るとキリン柄になるとかって言って。
痩せて見えるの？
痩せて見えるみたいですね。
うーん、
わからんよ。で、まあ、この事実をね、大阪のおばちゃんに伝えたところ、
うん、
ショックやね、絶対に一番と思ってたのにって。で、関西のパワーは底知れないから必ずまた1位になるっていう、まあ、話です。
なんか月曜から夜更かしのネタみたいだなこれ。
まあちょっとね、面白いなこれと思ったんで、
うん
うん、ああ8時って言われてしまった。
へえ、
うん、
埼玉なんだ。
まあなんかね、その、まあ、埼玉が一番になったっていうことを、まあ、いろんな人が解説してるんですけどね。
うん、
心理か、心理、そういう心理、全国行動認知脳心理学会っていう人のところが、その埼玉県がヒョウ柄一番になったことについて、うん、コンプレックスを隠したい、目立ちたいという相反する心理があるんじゃないか。で、みんながダ埼玉と言うから、じゃないかとか、埼玉は大阪、埼玉大阪は東京への対抗心がある系とか、うん、
うん、なるほどね。
まあいろんなこう、まあね、ちょっと埼玉に住んでらっしゃる方にはごめんなさい、私が言ってるんじゃないよみたいな話ですけど、まあそういうちょっと面白い記事があったので紹介させていただきました。
ちなみに3位が岐阜。4位が東京だなんだね。
そうなんだね。
でも埼玉が1位ってのはちょっとびっくりだな。絶対大阪だと思ったのにな、ヒョウ柄イコール。
私はあんまりヒョウ柄とかなんかあえて避けてる中華の、なんか今まで私はヒョウ柄とかつけると大阪のおばちゃんになってしまうって思ってたんで、割とたまにね、若い女の子でもピンクのヒョウ柄の靴履いてる子とかおるんよ、
うんうんうん、
でもなんか可愛いんじゃんと思って見てますけど、うん、自分がじゃあそういうの履くって言ったら履かないみたいな。
さあ、スキちゃんがヒョウ柄に目覚めるか。
目覚めません、絶対目覚めません。
乞うご期待。
目覚めません。
以上、ソラハミ IT ニュース9月23日でした。それではエンディングに行きます。
なんかこのニュース紹介せんでもよかったかな。
でもこれはてっきりスキちゃんがヒョウ柄に走っていく宣言かと思ったんだけど。
いえいえ、そんなことはないで、私はまあもう年齢的にはやめますけど、レースフリフリが好きなタイプなんでね、意外と。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
Thank you.
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜イクラムさんが1344回を聞いてくれて、この前職場でラオウの話題が出たけどこの AR の話だったのね。
おー、多分そうでしょうね、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん今日の一杯ワイン、この後はビールかな、で飲み放題なのでとことん飲みますってこと
でワインも白と赤両方飲んだんだね。ピザも食べてる。
イタリアンですか？
かな。
美味しそう。なんかこの鍋の中、鍋
右上の、
うん、
鶏肉かな、
うん、多分鶏肉かな、
うん、
でお芋も入ってる。
はい、ありがとうございます。
晩ご飯を食べないスキちゃんにはちょっと辛いもんがありました。今生つばごっくんだはい、はい、レッド5さんが、パソコン、タブレット、スマホ全部にカスペルスキーをインストール。皆さんはウイルス対策ソフト何を使ってますか？ネットで調べても賛否両論、迷います。
はい、ありがとうございます。おお、カスペルスキー三昧だね私はマックキーパーを使ってますけどね、いいのか悪いのかよくわかんないけどまあとりあえず何か入れとかんとやばいかなと思って入れてますよ。
私何も入れてないですよ。
ウイルスに侵されてないか。
ウイルス
はい、皆さんは何使ってるか、うん、よかったらツイッターでつぶやいてみてくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、
ジミーちゃんが台車でオートマは仕方ないけどアイドリングストップはかなり鬱陶しい、自分の意に反した制御がいかに不快なことかってことで、今時の車が嫌いってことですね
これ結局台車何に借りたんだろうな。
これ綺麗だよね、このパネル。
これね。はい、ありがとうございます。
何の車なんでしょうか。
何なんでしょう。
はい。そして1345回が上がって、おバカさんが iOS 10で時計アプリの動きがおかしい。毎晩翌朝のために目覚ましの設定とスリープ用タイマー設定するけど、昨夜3件目の目覚ましの音操作ができなくなりタイマーも動かなくなった。今日は全く設定ができず、昨日設定した2件の表示が変なので削除したら治った。
はい、ありがとうございます。時計アプリがおかしい。 iOS 10にしてから時計アプリって立ち上げてないな。そういえば
時計アプリってあの目覚ましとかセットするやつ？
そうそうそうそう。
私ゆ
う
べセットしてましたけど、あの画面黒くなったね。前白かったの。
あ、時計、うん？そうだね。背景黒だね。
うん、黒になった。
ほうほうほう。表示的には特におかしな感じではないけども、これを動かすとなんか。おかしなことになるのかな。
今朝ちゃんと鳴ったよ。
私はアラーム系は今Apple Watchの方でやっちゃってるんでiPhone の方でアラームを鳴らしてないんでね、ちょっとわかんないですけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。おバカさん、配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。寺友さんも今から聞きますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1343回1344回拝聴。上陸する台風が多く、うん、災害も多くなってます。幸いにも被害は今のところありません。昨夜は8時就寝、
8時、
うん、雨の音で目が覚めと思ったら横浜は大雨警報、大雨警報発令中だわ。
ありがとうございます。
8時に寝た。
今すでにもう夢の中ってことか。昨夜はだからな、うん、昨夜今日はどうか分かんないけど、
なんか用事があったのかな
どうだろうね。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。くまちゃん、仕事の前に聞いてます。山口市は晴れ、ちょっと寒い朝ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さん、 MacOS のアップデートに対応していなくて仕事で使えないと困るソフトを確認。
カラビナ？
あ、これ読むの？あ、カラビナ？
ああ、まあいいか。
オムニグラッフル、オムニアウトライナー、スタフィットデラックスマック16、スキャンスナップ。これらが対応するまでは待ち決定。
はい、ありがとうございます。
うん、ありがとうござい
ます。カラビナはなんかシエラに対応したものがダウンロードできるって話は聞きましたよ。他はちょっとわかんないけどな。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。うーちゃんが1345回を聞いてくれて、わあ、本当だ。ウィジェットって便利だね。月ちゃん、ありがとう。でも僕は 6S なので、持ち上げてスリープが解除されるとすぐにホームボタン押すんであまり使わないかも。
ありがとうございます。
結局役に立ったってこと？
見る前にロック解除しちゃうってことだね。
あ、でも嬉しい。なんか好きちゃんありがとうって書いてあるけど役に立ったんだね、少しは。
そうだね、
うん、ありがとう。
はい、
はい。お散歩さんが 6S ではシャッター音消せましたが、あれをやるとミュージックやポッドキャストの音も聞けなくなるので使い物になりません。シャッター音を強制しても最近は動画で盗撮ということが多いようなので意味がない。いい加減この無意味な制限をやめてほしい。
はい、ありがとうございます。 6S いけてるんだ、
うん、
6はダメだけど。
これミュージックとか聞けなくなるの？
結局ミュートにしてしまうから全部音量がさ落ちてしまう。だからカメラを使わないときはもう一遍タップして元へ戻さないとダメっていうことだな。まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいよな。
それからイングレスを起動したときにポッドキャストの音声が止まるようになった。イングレスのアップデートなのか iOS 10のせいか不明だけどすごく不便。イングレス起動時に追加された男性の声のつぶやき、日本語化できないし他の音とか音とかぶって何を言ってるのか分かりにくい。
はい、ありがとうございます。ああ、最近イングレス立ち上げてないからよく分かんないな。ポケモン GO とポッドキャストは同時に音で出せますけどね、イングレスは出なくなっちゃったのかな。何が原因かよく分かりません。
はい、
はい、ありがとうございます。
iPhone をバリバリ使いこなすってすごいあれだよね、なかなか。
うん
ね。はい、イクラムさんが iPhone7 プラス入荷状況を地元 au ショップに聞いてみました。プラスは全色全く入荷なしだそうでしゅ。田舎はつらいな。
はい、ありがとうございます。こっちの方も多分そういう状況なんだろうな。
もうちょっと我慢しましょうね。
そうだね。
はい、ありがとうございます。お散歩さんが、Apple のオンラインストアのサイトを見ていてふと気がついたんだけど、実店舗で受け取ることができる日の確認機能、試しに7プラスの黒の 128GB なら天神に本日は在庫があるみたい。本当に買いたい時には便利な機能かなってことですね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
買いに行く？
誰？
にゃお散歩さん。天神まで。
福岡まで？
福岡まで。
本当に欲しい時はね。
うん。
はい。丸M さんが iPhone6 を iOS10 にしたけど、もっさり感を体感できてません。え？
そうなん
だ。10から示唆効果を減らさないようにしてたりもします。描画にリアルタイム性が求められるアプリをほぼ使ってないからなのかもしれません。
はい、ありがとうございます。どうしたらもっさりしなくなるのか教えてください。
示唆効果を減らさない。うちら示唆効果どうしたんだっけ。あれ、iMessageので示唆効果をなくしたんだっけ。
示唆効果をなくさないにしたんじゃない。 なくしたら表示しなくなったでしょ、あの iMessage の背景とかが。
もうなんかわけがわからんけど、どうしたっけ。何しかあんまりチョコロチョロチョロ色を取ったらもっさりもっさりするんだね。多分
一度再起動かけるといいのかもしれないけどな、パソコンとかも一緒で。はい、ありがとうございます。
一つはあの丸山さんがうーちゃんに、ホーム画面から左から右へスワイプするとウィジェットですね、ウィジェット出てきますよ。上から下スワイプした場合と壁紙によって色が違うのは新たな発見でした。壁紙は黒の1ドットでフォルダーアイコンの縁を消してます。もしかするとどっちもバグ。
おー、背景が黒っぽいと黒く見える、半透明なのかなこれ、背景が。
ん？
ん？背景が半透明だから壁紙の色に影響されるってことかな。
下から上？
ん？下から上？
壁紙下から上？上から下？
いや上から下にスワイプした時ってことだね。
今下から上にしたらあれが出てくるよね。今までと一緒のあの。
うん。あの。Wi-Fi オンとか Bluetooth オンとか、あとはそれを左にスワイプするとプレイヤーが出てくる。
バグ？これの意味がよくわからんんだけど。
うん、わかんない。ありがとうございます。
何？わからんの？ありがとうございます。ジミちゃん、標準カメラの無音化 6S で設定したらできました。
なんでみんな 6S を持ってんだよ。
それは 6S の時だったからでしょ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。チュリーちゃんが1345回拝聴、時間切りでどう、時間切りでどう思っていたが自分の記憶力ではダメ、コップンカカップンココップンカなんだかわからなくなった。ああ、
応募の話か。あ
本当はあの正しい対応はコップンカーですけど、うちがカップンコって言ったっけ、カップンコだったんですけど、どうでもいいんですよそんなことは。
わけがわからへんのとはね。
はい、ありがとうございます。
はい、
江口小太郎さんが、昨日東京タワーに行ったのは東京三大さんま祭りの一つ、嘘、東京タワーさんま祭りに参加するために行ったのでした。雨が降って大変だったけど、大船渡さんのサンマを美味しくいただきました。
へえ、東京タワーサンマ祭ってのがあるんだ。
へえ、美味しそう。
うん、うまそう。
あ、お皿だと思ったらこれは紙だね。
紙、うん。
へ
え、これ外で食べてるってことなのかな、下は濡れてるよね。
うん、東京タワーだけ外なんだよ。
中で食べちゃいけないのね。
食べるとこはないんだよ。
煙だらけになるかもね。
あ、そうへ、私もサンマ冷凍したままだった、そういえば。
早く食べなきゃ。
うん。
はい、ありがとうございます。
はい、コメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、昨日あの当たったのどぐろ、夕べ美味しくいただきましたよ。
ああ、よかったね。
油が乗ってて美味しかったです。
ああ、よかったね。
で食べた後の骨を集めて丼にお湯入れてスープもいただきました。うまかった。
それは自分だけ食べたらうまかろうって。
美味しかったよ。
よかったね。
うん、油のりのり。でも焼いて食べたの僕初めてかもしれない。
のどちゃん、
のどぐろ。
嘘ばっかり。前浜田に飲みに出た時にのどぐろ食べたじゃん、一匹頼んで。
あれ焼いたっけ。
あれ焼いてあるのに塩焼きだったでしょうがね。
あれ煮つけじゃなかったっけ。
煮つけじゃないよ。
そうだっけ。
うん、どんな記憶力よ。
あの浜田で食べた記憶はあるけど、あれ煮つけ送ったような記憶だったけど。
塩焼き
そうですか。でも油の乗りはゆうべの方が良かったような気がする。
適当なこと言ったら本当にどんな記憶よ。
こんな記憶だ。はい、スケちゃんなんかネタあります？
ネタ？
ネタ、
まあ、さっきもあのエンディング前の休憩時間にちょっとミッツァンに吹っかけたんですけど、吹っかけたっていうか、うん、もう突然なんかちょっと行ってみたいところができたって言って話をしてたんですけど、
うん、
皆さんはジープ島ってご存知ですか？
ジープアイランド、
ジープ島、グアムからちょこっと飛行機に乗って1時間半ぐらい行って、またそこから船に乗ったりするとこなんですけど、周囲が111メートルしかないちっちゃなちっちゃな島なんですけど、前なんかフジテレビで世界の絶景100選の第1位に選ばれた島らしいんですけど、たまたまなんかちょっと癒し系の公式サイトを見とって、そこの島のツアーにたどり着いちゃったもんでね、
うん、
野生のイルカと一緒に泳いだりとか、満天の星空を砂浜に寝転がってなんか見たりできるような素敵な島、虹がかかったりね、
うん、
っていうんでね、三谷にね、ここ行ってみたいんよねって言って、連れてってもらえると思ってないけど行ってみたいんよねってちょっとさっき話してたんですけどね。
なかなかお高いとこですけどね。
まあ連れてくれるんだろうなと思ってますけどね。
お金貯めていく？
誰が？
月ちゃんが。
なんかさ、僕が連れてってやろうとかっていう言葉はこの人の辞書にはないんだろうか。
月ちゃんはタダで行こうとしてるからな。
別にタダで行こうと思ってないじゃん。本当になんかこうたまに男らしいとか見せてみーって感じなんですけどね、言わんってな、この人。
金出すだけが男らしいとは限らん。
いやいやいやいや、いやそれは自分の誰だよ、ね。ちょっと。
そうか、好きちゃんの男らしいは金か。
そうじゃないでしょ。鬱陶しいよ、このこういうね突っ込み方するけん、本当に。ただでも本当になんか行ってみたいなって思うところが久しぶりにできた。
なんか癒される感じだよな。
そうですね。
グアムから飛行機で1時間半ぐらいで、そこからまた船に乗っていくような島ですけどね。2009年に1位に選ばれたんだな、これ。
あ、もうその前なんだ。
うん、
なんかテレビでその何島にかかってる虹ごーと思って見た記憶はなんかあるんだけど、
うん、
まさかここの島だと思わんかって、
うん、
いやーなんかねえ、ハエもカもいないんで、その一晩浜に寝転がって星見ながら寝るのもいいって書いてあって、わーいいなーと思って。
っていうか浜に寝転がるしか寝る方法がないんでしょ、これ。このジープ島ってとこはね、
何もないけね。
うん、食事はどうも用意してもらえるけど屋根がないんだよな。
うん、でもよくない？
うん、いやいや、いいと思うよ
っていうのでちょっと盛り上がってました。
うん、皆さんもジープ島、ジープアイランドで検索すると出てきますんで、ちょろっと見ていただきたいと思います。
海に潜るの好きな人とかにはすごいいいと思うよ。
そうだね、サンゴ礁も綺麗っぽいし、イルカもいるし、あんま常にやるかどうか分からないけどね。
イルカもいるか、いるで。
このジープ島は日本人スタッフもちゃんといるんで、日本語も十分通じるみたいなんでね。
うん、
スキちゃんにはいいかもよ。
なんで？
え？
私は喋れんでも、もうボディーランゲージがあるの。
ボヨヨンボヨヨンって。
はいはい。
はい、
以上、空海 IT ニュース9月23日でした。お届けしたのは、
日曜日は町内の運動会だ、あのみっさんと。
ああ、本当だったね、頑張りなさい。明日はツイキャスやるのでお暇なら来てよね、のすきちゃんでした。それではまた、一応月曜日。
一応ってどういうこと？あ、そうか、土曜日にツイキャスがあるからってことね。
うん、それでは、なんでよ。
はいよ。
それでは三四。
ただものだんだん。なんか変な終わり方だったな。土曜日のツイキャス抽選会は始めるまた前にツイッターでつぶやきますんで、お暇な方は来て4年。
面白く可愛いみた
い。どんな風に？
最近あなた声がちょっとガラガラしてきたね。
うん。
もうちょっと細い声で言うたら。
来てよね。
はい。
Soul Army ID News.